坂上美希のエンタメゴーゴー。
おはようございます、坂上美希です。日本テレビおすすめのエンターテインメントをご紹介する坂上美希のエンタメゴーゴー。さあ、突然の質問ですが、お仕事やお友達、仲間の中でバディと呼べるような方はいらっしゃいますか？まあ、一人ではなく息の合った二人だからこそさらに力が発揮できる、まあ、そんな相棒がいたらこれは心強いですよね。どうでしょうか。さあ、こちらは映画の世界なんですが、綾野剛さんと北川景子さんという美しい二人が警視庁捜査一課ナンバーワンのタッグを組み事件に挑むという禁断のクライムサスペンス作品、いよいよ今週金曜日11月13日から公開になります。ドクターデスの遺産ブラックファイル、先週に引き続き映画の見どころに迫っていきます。さて、今週お話を伺うのはこの映画の宣伝プロデューサー、ワーナーブラザーズの遠藤正弘さんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今週はリモートでね、お話を伺っているということで、はい、ちょっと遠いんですけど、遠藤さん。
はい、よろしくお願いします。
はい、蔵書がずらりですね、後ろに。
そうですね、すいません。
ご自分が、はい、ご自宅なんですね。ご自宅からなんですね。
はい、近くで、はい、
やっぱりお仕事柄そういう小説とか漫画とかそういったものはたくさんお読みになるってことですかね。
はい、そうですね、仕事もそうですし、まあ、元から趣味で好きだったので、はい、ずっと集めております。
すごい、もうすごいんですよ。もうずらっと天井まであるの。そう、さっきサイドも見せてたらサイドもあった。さあ、そんなことで、そんな遠藤さんとお話ししていきますけれども、予告編で北川景子さんが綾野剛さんをビンタするシーンなど、もうね、このシーンをご覧になった方も多くいらっしゃると思うんですけれども、いよいよ今週公開ということで、宣伝の方も盛り上がっているんじゃないですか。
そうですね、綾野さんや北川さんはじめキャストの皆さんにも、数々宣伝ご協力いただいて、いろんなテレビ番組とか雑誌とかインターネットのサイトとかでもたくさん情報を今出てきてますし、映画館の方でもね、非常に予告編とかポスターとか大量に掲出されているので、目にする機会もどんどん増えているかなと思います。
そうですね。さあ、改めてこの作品をご紹介しましょう。映画の原作は2010年にさよならドビュッシーでこのミステリーがすごい大賞を受賞した中山七里さんの作品です。刑事犬飼隼人シリーズという作品がありまして、その4作目であるドクターデスの遺産刑事犬飼隼人をこの度映画化したというものなんですね。130人を安楽死させたアメリカの実在の医師がモデルになっているという、そんなお話です。さあ、そのストーリーなんですが、苦しむことなく殺して差し上げます。ある闇サイトで依頼を受けて人を安楽死させる連続殺人犯ドクターデス、デスというのは死の英語のデスですね。警視庁捜査一課ナンバーワンと言われる2人の刑事のコンビ、犬飼、これが、綾野剛さんです。そして高千穂、北川景子さんですね。この犬飼と高千穂は、捜査に乗り出しますが、遺族たちは犯人へのその苦しみを早く終わらせてくれたというような、まあ、そんな感謝の気持ちから嘘の証言で犯人を守ろうとするんですね。まあ、ドクターデスとは一体救いの神なのか猟奇殺人犯なのか、まあ、物語が進むほどまるで殺人犯が正しいかのような錯覚にはまってしまいます。ドクターデスは誰なのか、そして正義とは一体何なのかという、まあ、ちょっと難しいねテーマを描いた作品だったりするんですが、どんなところを一番感じてほしいと思ってらっしゃいますか？
そうですね、今まあ、本当に被害者遺族が感謝をするという、なかなか映画史上でもあんまり見ないですね、感謝される殺人犯というちょっと難しいところで、被害者もみんなその殺されて恨んでるというよりかは感謝しているというところで、まあ、法律上は当然殺人で違法行為なんですけれども、そのドクターですというのは一体何を目的にしているのか、そして一体何者なのかというところをですね、楽しみにしてほしいと。まあ、正義とは何かってちょっと書いてしまうと難しいような作品に感じられるかもしれないんですが、基本的にはもう綾野剛さんと北川景子さんのバディがこの連続殺人犯を追い詰めるサスペンスですね。本当にすごい楽しいエンターテインメントのクライムサスペンスになっているので、まあ、ドキドキハラハラしながらドクターデスをどうやって追い詰めていくのか、ドクターデスを捕まえることができるのかというところを楽しんでもらえれば一番良いかなと思ってます。
そうですね、そのバディ犬飼を演じる綾野剛さんと高千穂を演じる北川景子さん、まあこのコンビが美しいねえ、本当にかっこいい、そしてねえ、ちょっと今までにないありそうでないっていうような、そんなコンビですよね。そんなバディですよね。
そうですね、割とバディって結構、まあ、刑事バディのようにやっぱり男と男の相棒で、うん、 男女バディだと結構先輩後輩とか上司と部下とかそういうのが多い中、まあ、今回も先輩後輩ではあるんですけれども、まあ、割と対等に2人が犬飼と高千穂が割と対等な立場でお互いをこう引っ張り上げていくようなそういうバディになっているので、新しいバディ像としても楽しんでもらえるかなと思います。
そうですね。そんな2人のこうっていうか、まあ、注目してほしいポイントがあったら教えていただいてもいいですか？
そうですね。犬飼は非常に頭は良くてですね、警視庁捜査一課で、まあナンバーワンの検挙率を誇る刑事なんですが、結構こう割とこうなんていうんですかね、感情が高ぶると突っ走ってしまうような傾向があって、まあそういう割とこう破天荒な犬飼を高千穂は冷静に見ていてですね、その犬飼を、まあ、時に行き過ぎた時には、まあ、ビンタしてるシーンとかもそうですけども、まあ、犬飼をこう落ち着かせるみたいな、そういった役割もあってですね、非常に2人はお互いをちゃんとこう高め合っていくようなバディであると。で、まあ、2人そういうような仕事柄はそういう形ではあるんですけれども、まあ、プライベートというか仕事がオフの時には非常に仲良くですね、まあ、いい先輩後輩として一緒に居酒屋でご飯食べたりとか、酔っ払った高千穂が犬飼に絡んだりとか、そういったようなシーンも見られるので、バディのいろんな表情を見てもらえるかなと思います。
そうですね。まあ、全体にね、緊張感漂うストーリーであるわけで、そういう流れの中で、まあ、2人の体を張ったアクションシーンとか、今おっしゃったみたいに居酒屋でね、和むシーンとか、もうほっこりするようなところもあったりして、こうね、いろんなポイントがあると思うんですけども、楽しんでいただければと思います。いよいよ今週金曜日から公開になります。ドクターデスの遺産ブラックファイル、ゲストはワーナーブラザースの遠藤正博さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、今日はドクター・デスを追う2人の警視庁捜査一課ナンバーワンコンビ、犬飼隼人を演じる綾野剛さん、そして高千穂飛鳥を演じる北川景子さんの魅力に迫っていきたいと思っております。さあ、まず綾野剛さんが演じる犬飼隼人ですが、警視庁捜査一課の刑事、腎臓を患って入院中の11歳の一人娘がいて、妻は他界しているために男手一つで育てているという、そんな犬飼です。破天荒な直感型の性格で、刑事としては優秀なんだけれども、娘のこととなると感情的になってしまうという、ちょっとそういったところには危うさもあるんですね。まあ、ドクターデスの被害者の中には難病の息子を持つ父親がいて、それがもし自分だったらというふうに重ねて考えてしまったりするのですが、まあ、でもドクターデスは神ではなく薄汚い連続殺人犯だということで、まあ、刑事として強い信念で犯人確保に情熱を注ぐといった、そんな人物です。さあ、遠藤さんから見て綾野剛さんの魅力はどんなところでしょうか？
そうですね、綾野剛さんってやっぱりすごい演技派な役者さんのイメージがあると思うんですけれども、まあ、実際この作品でも非常に役作り細かなところまでですね、ご本人が考えられて、まあ、アイデアとして実際のお芝居の中にも取り入れてましたし、あと北川さんとのそのバディっていう部分で言うと2回目の共演になるんですけれども、その、まあ、共演2回目ということもあって、綾野さん取材とかの中でですね、まあ、北川さんには非常にもう役者として信頼関係が出来上がっていると、まあ、それは人としてもか、信頼関係が出来上がっているので、まあ、そのもともとある北川さんとの信頼関係をそのままこの映画の中の犬飼と高千穂の関係に持ってくることができたというようなことを言っていてですね、まあ、非常にそこがこの新しいバディを作るのにも、大変役に立っているんではないかということを言ってました。
なんか撮影中のエピソードとかご存知のことありますか？
衣装合わせの時とかにやっぱりすごいご自分で小道具とかも監督とかにこういう小道具、この犬飼というのは性格上きっとこういう人間だからこういう小道具を持っておいた方がいいんじゃないかとか、犬飼の部屋にはきっとこういうものが置いてあるはずだとかですね、いろんなことをアイデア出されていて、で、まあ、そのいくつかがおそらく本編の中にも採用されてしっかりとフィルムにも映っているので、映画全体に関わるところを全て考えてらっしゃる役者さんなんだなと思いました。本編に今映っている残っているところで言うと、犬飼はタバコを昔吸っていて、今は禁煙していて電子タバコを吸っているっていう設定なんですが、犬飼の部屋に行くとですね、タバコの吸い殻がいっぱい詰まった灰皿がちょっと置かれてたりして、あ、彼は昔タバコを吸っていたけど今はやめたんだなっていうことがこう分かるよう
わか
な
る。
作りになっていて、これは綾野さんが衣装合わせの時に提案されていたことでしたね。
だってあの、刑事だから忙しいし、で、まあ、奥さんが亡くなられてるし、うん、でお嬢ちゃんの病院も行かなきゃいけないしっていうんで、そうといえば、はい、まあ、ゴミ屋敷と言ったら悪いですけど、そうといえばちょっとね、あの、片付けられてませんでしたよね。
はい、
まあ、そんな中にもちょっと、はい、あの、よく見るとそういうか、ね、うん、かけらが見えるということですよね。
はい、あったりとか、そうですね、はい、
そして北川景子さんが演じるのは高千穂飛鳥、相棒であり先輩の犬飼が感情的に動いてしまう時も的確な判断で対処する冷静沈着な分析型です。まあ、以前は似顔絵捜査員として働いていた時期もあるようで、まあ、その経験を生かしてドクターデスの犯人像を突き止めるというようなところにも貢献しています。まあ、仕事中は犬飼に対して敬語を使うんですけども、お酒が入ると対等になっていくという、お酒が大好きで実は大食いでもあるという、でいざという時には犬飼以上に大胆な行動に出るようなところもあるという、まあ、かっこいいけどそういうちょっとこう酔っ払うと、あの、可愛らしい部分も出てくるという、そういった女性ですよね。
そうですね、北川さんも当然すごい女優さんとして、あの、実力もキャリアも十分な方なんですけれども、やっぱり今回はその犬飼っていうですね、あの、先輩でありバディがいると、そのバディが割と破天荒なこう感情的なタイプなので、まあ、それをコントロールする側の方にいると、まあ、冷静沈着な高千穂でいなければいけないというところを演じるのに、高千穂って常にこう犬飼をこうじっと観察してるんですけども、実際カメラが回ってないとか撮影外のところでも北川さんはずっと綾野さんを普段から観察し続けてたということで、まあ、そういったところがちゃんと、あの、役柄に反映されているので、なんですかね、短いやり取りの中でもちゃんと2人がどういう関係値になっているのかっていうのが、分かるように北川さんも取り組んでいただいているなというのがすごい分かりました。魅力的だなと思いました。
うん、北川景子さんの取材中の発言などありましたら、うん、はい、ぜひご紹介いただきたいんですけれども、
まあ、やっぱり信頼関係が、ね、しっかりと出来上がっていたというの、さっき綾野さんも言ってましたけど、北川さんもやっぱり同じように言っていて、だからこそ、まあ、ビンタのシーンとかするところも、うん、まあ、結構本当に、あの、当てに行って大丈夫だという信頼関係があったので、まあ、思いっきり、うん、あの、やりくり切ることができましたというようなことをおっしゃってました ね。
先週もそんな話が出ましたけど、本当にあれ、はい、あの、バスンってやってらっしゃるんですよね。
そうですね、そのパーンって音は本当に実際の音ですね。あの、うん、北川さんが矢野さんの方を叩いた時に出た音をそのまま映画の方に本編で採用しているということなので、非常にすごいいい音が出てましたね。
出てましたよね、あんな音がするんだと思ってびっくりしちゃいました、はい、本当に ね、はい、結構でも想像以上のビンタだったと、はい、ちょっとふらついたと、
まあ、はい、本気で来てくれと、あの、はい、綾野さんもちゃんと言って、うん、で、まあ、最初に北川さんはいやいや綾野さんのこと叩きませんよとやっぱ言ってたみたいなんですが、はい、まあ、綾野さんからのいや本気で来てくれというのを、うん、まあ、本当に真に受け止めてしっかりやってくれたので、だいぶ
真に受け止めたみたいな、
そうですか、それはあの、でも、
う
ん、逆に信頼してくれてやってくれたんだなって、
そうですよね、
はい、はい、ましたね。ね、であと平手一層の音すごいけど、そこまでそのすごい顔が腫れるとか、うんうん、そういう
ことじゃなく、
聞き方ではないから、すごい叩くのも上手だったって言ってましたね。
そして、まあ、さっきもね何回も出てますけど、居酒屋のシーンではもう、こう、ほっこりするっていうか、はい、二人のね素顔も見れるような感じですよね。
そうですね、う
ん、
はい、
はい、焼き鳥を食べられて北川さんが叫ぶなんていうシーンもあったりしましたけどね、
うん、そうですね、はい、はい、あのあたりもすごいギャップがあって、うん、非常にこうキャラクターの幅がちゃんと広がって映るので、うん、はい、非常にいいシーン、
そうですね、はい、ギャップ萌えをぜひ楽しんでいただければと思います、
はい、
今週金曜日から公開の映画ドクターデスの遺産ブラックファイル、ゲストはワーナーブラザースの遠藤正弘さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、映画の公開に先駆けて先月オンラインでプレミアイベントが行われました。
そうですね、10月の5日に豊洲ピットのところで、はい、主演の綾野剛さんと、あと本作の主題歌を担当するアレキサンドロスさんにご登場いただいて、で、イベントを行いまして、はい、アレキサンドロスさんで主題歌の生演奏もしていただいて、大変盛り上がりましたね、はい、YouTube ライブと LINE ライブで生配信も行ったんですけども、はい、非常にあの視聴者数もすごい多くて、たくさんの方にご覧いただきました、うん、今もそのイベントの模様はあの公式サイトですね、ドクターデスの遺産ブラックファイルの公式ホームページの、トップにですねリンクボタンが貼ってあるので、そこから映像を見ることができますので、ぜひご覧いただければと思います、
ね、そういうのって割とこう広くは見られなかったりするもんですけど、12月までなんか見せていただけるそうですね。
あ、そうですね、うん、今、映画公開のちょうど1ヶ月後12月の13日まで、はい、あので残しておりますので、はい、ぜひご覧いただきた たいと思います、
ね、もう生演奏もなんてなんてゴージャスっていうか贅沢なんでしょうってことですよね。
はい、そうですね、はい、
うん、あのステージに、はい、あの綾乃さんとアレキサンドロスのメンバーが立たれて、はい、で、はい、マスコミの方だけ入ってるんですかね。
そうですね、あの会場側にはマスコミの皆さんだけいらっしゃっていて、はい、で一般のお客様に関してはですね、あのオンラインでですね、はい、あのリモートイベントに参加いただくという形で抽選させてもらって49名の方にご参加いただいて、
はい、
で綾乃さんアレキサンドロスさんに直接あのご質問いただくというようなコーナーも作らせていただきました。
そうですよ ね本当に皆さん嬉し、はい、あの喜んでらっしゃいました。とても嬉しそうだった、うん、あのアレキサンドロスのファンの方もいらしたし、
はい、
綾乃さんゴーテンとか一生懸命呼んでる方とかいらっしゃいました。
そうですね、
さあその主題歌のアレキサンドロスが書き下ろしたビーストなんですが、ライブかっこよかったですね。
そうですね、うん、すごいかっこいいね、
はい、これで、まあ、綾乃剛さんはこの曲で最後のピースが揃ったというようなコメントもなさっておりますし、うん、北川景子さんは、はい、もう最後のギターがまさにもうドクターデスに迫る我々の心情そのものだったというふうにもおっしゃっておりました、
はい
はい、これ書き下ろしということなんですもんね。やっぱりこれを映画をご覧になっていただいてってことですよね。
そうですね、はい、うん、メンバーの皆さん映画をご覧いただいてそこからインスピレーションを得てこのビーストという曲を書き下ろしていただきました、う
ん、はい、アレキサンドロスと綾野剛さんというのはもともと仲が良いようですよね。
そうですね、プライベートでもお付き合いみたいですし、うん、以前CM であの共演もされていて綾野サンドロスっていうような架空のものとして CM で共演されていて、
はい、
でなんかプライベートでもそれぞれ皆さんとご飯行かれるぐらい仲がいいみたい、
うん、ね、そんな話もされてましたけれども、はい、でもまあ今コロナ禍なのでなかなかそういうふうにご飯も行けないので久しぶりなんて、ね、舞台上でおっしゃったりしてましたけれどもね。
そうです ね、はい、
でもメンバー3人とそして綾乃さんがああやって一列に並ぶと綾乃さんはメンバーの一人みたいなそんな雰囲気でしたよね。
そうですよ ね本当にバンド、ああいうロックバンドって感じがします。
そうですよね、はい、でも本当にとっても、ね、内容の濃いイベントでしたよね。
そうですね、うん、アレキサンドロさんのおかげでリモートでご参加いただいた、はい、お客様のおかげで非常に盛り上がりました。
そうですね、ね、こういう、はい、まあ、イベントで広めていくというかが皆さん楽しんでいくっていうのがこう事前にあるっていうのも本当にいい形ですよね。
そうですね、うん、映画の中の本編をこの作品の場合はですね、まあ、ドクターですっていう犯人を隠してるっていうこともあって、まあ、なかなか試写会ができないので、
はい、
映画本編のところでちょっと楽しんでいけるような、はい、部分を作っていけたらなと思ってます。
そうなんですよ、このね誰が犯人なのかみたいなところはね、はい、全く言えない状態なの で、
ね、
はい、なかなか、はい、宣伝としては、ね、難しいところがあったと思いますけど。
そうですね、なかなか、うん、まあ、難しいですね、結構言えないことがたくさんあるので、
はい、もう本当にキャストのところにも名前消してあるしね、
はい、そうですね、まあ、あえて塗りつぶして誰だか分からないようにしております、
はい、ね、あの人なんですよねえ、もう本当びっくりよ
そうですね、
はい、
驚いていただけると思います、
ね、
はい、
もう間もなくになりますね、公開がね。さあそしてこの主題歌は今日11月11日にリリースですね。
はい、そうですね、
はい、
今日リリース、
はい
はい、
一足先にこう聞いていただいて気持ちを盛り上げていただければと思いますが、じゃあ遠藤さんから曲紹介をお願いします。
はい、はい、それでは、本日発売のですねドクターデスの遺産ブラックファイルの主題歌、アレキサンドロスで、ビーストです。どうぞお聞きください。
お聞きいただいているのはドクターデスの遺産ブラックファイルの主題歌、アレキサンドロスでビーストですけれども、遠藤さん、
はい、
はい、なかなかねやっぱり書き下ろしなんですごくこうなんていうか重なり合うところがあるんですけれども、歌詞で気になるところはありましたか。は
い、そうですね、ちょうど歌詞の出だしのところなんですけれども、悪者はあっちってなったってわからないよ、当てになんないよ、あっち側ではこっち側がエネミーっていうですね、まあ、一つの出来事も立場が変われば見方が変わるんだなというのは本作の本当に部分をもうご覧いただいて、まあ、感じ取った部分をちゃんと歌詞にしていただいたんだなというのが伝わって非常にいい部分だと思います。曲調も含めてですね、うん、本当に綾乃さん言うように最後の1ピースが揃ったというぐらいハマってるので、
うんうん
うん、エンドロールで席を立たずに最後までなんかこう見ていただける曲になってるんじゃないかなと思いました。
そうですね、見ている人もじゃあ自分はどう感じただろうかっていうところは問いただされるところではありますよね、うん、だから
曲調はね、それにこう、うん、このハードなロックにこういう歌詞が載ってるっていうのもすごい素敵だなと思いました、う
ん、さあエンディングに流れるこの主題歌までたっぷりとその世界を皆さんも楽しんでいただければと思います。今週金曜日から公開の映画ドクターデスの遺産ブラックファイル、ゲストはワーナーブラザースの遠藤正弘さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて遠藤さんはこの映画の宣伝プロデューサーということになるんですよね。まあ、映画にまつわる、はい、映画にまつわるいろいろな宣伝活動を展開されているということですが、具体的にはどういうことをするんですかね。
そうですね、宣伝に関わることすべてをやるんですけれども、分かりやすいところで言うと、まあ、一番最初にその担当する映画をどういうふうに売るか、例えばアクション映画として売るのかラブコメとして売るのかっていうので全然映画の見え方変わってきちゃうと思うので、それを、まあ、決めると。でそれを決めてからは、潜在物ですね、ポスターとかチラシとか、予告編というものを作って、でそれを劇場だったり、テレビだったり、まあ、雑誌だったりインターネットだったりいろいろなところで、とにかく一般のお客様の目に触れるようにして、映画の魅力を伝えていくというのがざっくり言うとそういう仕事になります。
この映画だと何になるんですか。
はい、この映画だとサスペンス映画としてでいこうと、うん、まあ、クライムサスペンス、
クライムサスペンス、うん、
はい、原作はミステリー小説として販売されてるんですが、うん、ちょっと、まあ、謎解き要素の強いミステリーというよりかは、多分そのもうドクターですというちょっと正体不明の連続殺人犯をこの警視庁の捜査一課のコンビがどうやって追い詰めていくのかというところ、まあ、ドキドキハラハラ楽しんでもらえる映画としてはそちらの方の方面が強いなと思ったので、まあ、サスペンス映画としてジャンルを歌っております。
なるほど。そして、まあ、次にはポスターだとかチラシだとか潜在物ということなんですが、はいはい、そんな中で重要なのはこの映画の、はい、まあ、メインビジュアルをどうするかっていうところですよね。
はい、
ポスターやチラシなんかで見られるもの、ね、はい、なんか特写という呼び方をするんですか。
はい、特別の特に写真の写と書いて特写っていうのを、うん、ポスター用に撮り下ろす写真のことを特写と言うんですけれども、
はい、
映画の撮影中とか、まあ、撮影終わった直後とかにですね、まあ、ご本人に役の、まあ、キャストの皆さんにですね、役の衣装とか役のメイクのまま、ちょっとポスター用の写真を撮らせてもらうと。
これが私の手元にあるのはチラシなんですけれども、うん、はい、これがメインビジュアルなんですね、はい、今回のね。
そうですね、はい、はい、そちらメインビジュアルになります。
はい、お二人がこうねちょっとモノクロでクールな感じで、はい、はい、いらして、で、まあ、ちょっとうっすらとこう骸骨が重なるような感じですかね。
はい、そうですね、
はい、やっぱりその辺にこうサスペンス感がっていうことだし、はい、まあ、ドクターですというようなところに、
そうですね、2人のバディをとにかく伝えるっていうことを第一に、まあ、お二人の顔を大きくしっかりと正面向いてるものを映して、はい、そこにまあ不穏なドクロの影を残すことで、うん、映すことでですね、まあ、ちょっとこうサスペンス感というか不穏な空気を、足していったというようなビジュアルになっております。
はい、こういう時も綾野さんとか北川さんからこうご提案があったりするものなんですか。
そうでしたね、この特写の時はですね、まあ、宣伝部の方であるいはデザイナーさんの方でこういうポーズとこういう表情をお願いしますという、まあ、お願いをさせてもらって、それ一通り撮らせていただいた後に、まあ、綾野さんの方からですね、こちらからもちょっとこういうポーズ提案していいですかというような形で、犬飼いだったらきっとこういう表情をするだろうとか、犬飼いだったらきっとこういうポーズを撮るんじゃないかとか、そういうようないろんな写真をポーズ撮っていただいて、たくさん種類撮らせてもらいましたね。
さあ、その特写の時にですね、北川景子さんからも何かアイデアがあったりしたんですか。
そうですね、北川さんからも大変たくさんアイデアいただいて、ご本人から、風を当てて撮影してみたら多分動きのあるいい写真が撮れるんじゃないかとかお提案いただいて、実際に風を当てさせてもらって写真撮影をしたらばですね、まあ、本当に女性で髪が長いのでその髪がなびくだけで非常にこう動きのある力強い写真が撮れました。
うーん、今のお話を聞くと綾野さんはそうか、そういうふうにこの表情を作ったのねっていうね、表情に注目ですよね。はいはい、北川さん綺麗だな。ちょっと漏れ聞いたところによると、はい、綾野剛さんの方がなんか可愛いポーズもっておっしゃったとか、はい、おっしゃらないとか。
あ、そうですね、綾野さんはなんか犬飼いってこういうお茶目なところもあるからって言って、ちょっとこう可愛らしいポーズ、なんか表情も含めてちょっとこうなんていうんですかね、照れた笑顔みたいなのとか、ちょっとおちゃらけたようなポーズとかも撮ってやってくださいました。うん、
はい、でもメインビジュアルそれ使わないよね。
はい、そうですね、そこは犬飼いのことを深く知ってもらった人に見てもらう写真かなと思うの で、
そうですね、ちょっと誤解生んじゃいますもんね、それがバーンってきた時にはね、はいはい、どっち、ね、みたいな感じになりますもんね。そうか、
はい、はい、
他にも映画の原作者中山七里さんの文庫の帯のようなカバーみたいなやつですね、あれに、はい、が映画のビジュアルが今使われているそうですね。
そうですね、はい、はい、文庫本の表紙の上にさらに、まあ、普通帯ってこう下の方にちょっと巻かれてるんです
けど、はいはい、
この映画の大きく見せてもらうために、まあ、ほぼ表紙と同じサイズの帯を巻かせていただいていて、うん、その帯にこの映画のポスター ビジュアルとポスタービジュアル以外の、その時撮った特写を違う写真を使った、はい、バージョンのカバーを描きて今書店に並んでおります、
はい、そのさっきお話しした、メインビジュアルのものもあるし、
はいはいはい、そうですね。
あと綾野さんお一人
原作が、うん、はい、原作がこの刑事犬飼隼人シリーズという中山先生の本なんですけれども、これが文庫で今4巻出ているの でそのうちの、ドクターデスの遺産っていうのには映画のビジュアルを任せてもらって、それ以外の3巻には綾野さん一人の写真と北川さん一人の写真、それからあと共演している岡田健一さんですねの写真の3つをそれぞれ任せてもらってます。
あ、そういうことなんですね。ドクターデスの遺産はこの、はい、まんま2人のツーショットで、はい、あとの3巻、はい、あ、そういうことなんだ、はい、4巻並んでたらいいよね。
そうですね、非常に世界観も広く伝わるかなと思います、
ね、そうですね、はい、そして映画のグッズもあるということなんですが、はい、これが
はい、はい、これはクリアファイルとですね、あと映画のフィルムですね、うん、フィルムを使ったフィルムのしおり、それからあとポストカードですかね、この、ポストカード4枚セットっていうのを11月13日から公開する上映劇場と、あとはインターネット上でも、松竹販売サイトのフルービーというところと、日テレ屋ウェブというところでご購入いただけるので、よろしければぜひご購入ください。
はい、はい、まあ、映画見た後もその余韻をグッズや原作でもぜひ味わっていただければということですね。さあ、いよいよ明日から公開です、はい、映画ドクターデスの遺産ブラックファイル、ゲストはワーナーブラザースの遠藤正弘さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、いよいよ今日から公開ですね、はい、初日を迎えた感想いかがでしょうか。
そうですね、たくさんの方に見ていただけるかというので非常にドキドキ興奮しております。
改めてご紹介すると映画ドクターデスの遺産ブラックファイルですが、このミステリーがすごい大賞受賞作家の中山七里先生が原作です。130人を安楽死させた実在のアメリカの医師をモデルにした禁断のクライムサスペンスということで、もともとはそういった実在の医師がいたんですよね。
そうですね、ドクターデスというふうにメディアからあだ名された実際の、アメリカの病理学者なんですけれども、ジャック・ケボーキアンというお医者さんがいて、その人が130人もの人を安楽死させたと。で、アメリカは州によっては尊厳死が法律で認められてるんですけども、州によっては違法だったりするので、違法の州でもそれをやったので、逮捕されて、しまったという医者ですね。
そういうお医者さん、はい、実在して
キボーキアンのことを、はいはい、ドクター
ですというふうに呼ばれていた。
この小説の中あるいは映画の中の犯人のドクターですは、このジャック・ケボーキアンの、意思を、受け継ぐものですという形で
表
します。
はい、
はい、事件自体はオリジナルで全く実際にアメリカで起きた事件そのものを描いているのではなくて、事件自体はオリジナルの事件になっています。
うん、そのドクターデスを追う警視庁捜査一課ナンバーワンコンビ、これが犬飼隼人と高千穂飛鳥になるんですが、犬飼隼人と綾野剛さんが、はい、高千穂飛鳥は北川景子さんが演じているということですね。ここ1週間かけて、その犬飼高千穂のお話はいろいろしてきたんですけれども、他のキャストの方を今日はご紹介したいと思うんですが、警視庁捜査一課の新米刑事沢田を岡田健司さん、ご活躍ですよね、はい、最近ね。
そうですね、はい、大活躍、
大活躍、はい、ね、美しい岡田君、はいはい、
そうですね、
はい、そしてリーダーの麻生を石黒健さん、はい、そしてその、はい、麻生班、ね、麻生さんがリーダーなので麻生班の刑事室岡を、前野智也さん、青木を青山美里さんが演じていらっしゃるということで、そんなにこうたくさんの方がお出になるというよりも、このあたりでぐっとこうね、
はい、
このチームで、はい、解決していくというような感じでしょうか。はい、
うん、そうですね、まさにこの麻生班ドクターデスを追い詰めると、はい、うん、いう話になっております。
そうですね、そして気になるのがドクターデスは一体誰なのかというところですよ、遠藤さん。
はい、そうですね、はいはい、ここはもう本当に驚かれると思うので、はい、もうここを楽しみに一体誰がドクターデスなのかというところを、うん、もう劇場に確かめに来てもらいたいなと思ってます。
劇場でね、はい
はい、
今日は特別にここで発表していただくんですよね。
そうですね、それでは、いや言えないです、言えない、絶対言えない、
いやもう言ったら大変よもう、
はい、はい、大変なことになります、うん、
これメインビジュアルのこのチラシが今ありますけど、チラシのところを見ても綾野剛、北川景子、はい、そして先ほどご紹介した皆さんのお名前があって、その下にぐちゅぐちゅぐちゅってもう消されてるんですよね。
はい、そうですね、もう誰がいるのか、誰の名前が書かれてるのか、もうちょっと言うと何人書かれてるのかもわからない、
わからない、
こうしてます。はい、
この幅は分かりにくい微妙な幅ですよね。5人ではないよ、5人、3人でもないと思う。3人もあるかもしれないな、分かんない。でもこのぐちぐちがこうちょっとなんかこすったら、10円玉でこすったら出てきそうな
出てくるかもしれないですね。削れるかもしれないです、は
い、どんなずさんな隠し方なんだ、そこで出てきたら大変ですけど ね。でもいよいよ今日から公開なので、はい、もうすぐバレちゃいますね。
は
い、
そうですね、はい、ご覧いただいた人はすぐに分かると思うんですけども、うん、
はい、
これからご覧いただく人のためにも、うん、犯人ドクターデスの正体分かったら、それはぜひ内緒にしておいていただけると嬉しいです。
楽しみ方のためにねそこは取っておいていただきたいと思いますけれども、はい、まあねちょっと驚きますよね。
はい、そうですね、
そうだったのみたいな、あの方が、
はい、
っていうね。まあでも素晴らしい名演技でしたよね、
は
い、
そうですね、やっぱ素晴らしかったですね、うん、もうさすがとしか言えない。
そうですね、もうちょっと、はい、背筋が寒くなりますよね、
はい、うん、そうですね、ホッとする感じの、はいはい、
そのあたりのもぜひ、堪能していただければと思います。今日から本当に SNS でざわつくと思いますよ、
はい、そうですね、ざわついちゃうと思います、はい、
はい、さあ誰でしょうか。さあお送りしているのは映画ドクターデスの遺産ブラックファイルの主題歌アレクサンドロスのビーストですけれども、いよいよ今日から公開です。改めて遠藤さんから見どころお願いします。
はい、ドクターデスの遺産ブラックファイルですね、綾野さん演じる犬飼と、北川さん演じる高千穂の警視庁ナンバーワンコンビが、まあ、ドクターデスというですね、安楽死させる、連続殺人犯ですね、なかなか人を安楽死安らかに殺す連続殺人犯というのはきっと今まであまり映画史上登場しなかった新しいタイプの連続殺人犯だと思います。この新しいタイプの連続殺人犯を、まあ、この警視庁ナンバーワンコンビがどうやって追い詰めるのかで、まあ、警視庁ナンバーワンコンビはこのドクターデスを捕まえることができるのか、そして、何よりドクターデスは一体何者なのかということを楽しみに、劇場で、ご覧いただければと思います。
ぜひ綾野剛さんと北川景子さんの美しく息の合った刑事タッグ、はい、そして2人が追うドクターデスとは誰なのか劇場で確かめてください。ゲストはワーナーブラザースの遠藤雅宏さんでした。1週間ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂上美希のエンタメゴーゴー、その意思を追ってはいけない、このミステリーがすごい大賞受賞作家中山七里原作、130人を安楽死させた実在の医師をモデルにした禁断のクライムサスペンス。警視庁捜査一課ナンバーワンコンビが猟奇的な連続殺人犯の謎に挑みます。出演綾野剛、北川景子、岡田健史、前野智也、青山美里、石黒健ほか。映画ドクターデスの遺産ブラックファイル、今週金曜日11月13日から公開です。劇場情報など詳しくは公式ホームページでご確認ください。坂上美希のエンタメゴーゴー、この番組は日本テレビの提供でお送りしました。お相手は坂上美希でした。
坂上美希のエンタメゴーゴー。